日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで配信しております。今回のトピックは、あなたの最も好きな瞬間は？ということでお話ししていきたいと思います。1個前の回でちらっとお話ししたんですが、本の出版イベントに行ってきたっていう話をちらっとしてたんですけれども、陽澄大輔さんという、もともと音楽プロデューサーの方なんですけれども、早々に、仕事を辞めて、ニュージーランドに移住している方なんですけれども、その方のね、本が、家にも何冊かあって、1個前の回ではまだ本買ってないのにトークショーに行ってサイン会もあったんだけど、サインももらわずに帰ったっていう話をしたんですけど、本は前後半みたいな感じの本で、前編は Kindle で買っていて、後半もまだ買ってないんですけど、サイン本はね、その場でサインしてくれる、イベント中にね、イベント後にサインしてくれるっていうような流れだったんですけど、紙の本はいらないなっていうことでまだ買ってなかったのと、もちろん一個前の本をKindle で買ってたので、 Amazon からもメールは来てたんですけど、まだ買ってないっていう感じですね。多分買うとは思うんですけど、ちょっと今は別の本がまだあったりするので、読んでる本がで、まだ買ってないっていう感じなんですけど、その中で、なんだっけな。ちょっとタイトルがあんまり覚えてなくて。もしかしたら前編のタイトルかもしれないんだけど、超ミニマムライフ術みたいなね、そんな感じのタイトルで、ちょっとうろ覚えなんですけれども、その前編の本、もともとは一冊の本として書いてたんですけど、あまりにも長すぎて前後半になって、前編後編みたいなタイトルではなくて、ちょっと似てるようなタイトルなんですけど、その執筆している間にコロナ期間になっちゃって、で、余計に、内容を修正しないといけなくなって、あとは書くことが長くなって、分けざるを得なくなったっていうような感じなんですけど、その前編の方では、時間を好きなことのためにどうやってやらなくていいことを減らしていくかみたいな時間術の話で、後半、今回は好きなことにどうやって焦点を当てていくのかみたいな感じの内容だと思うんですよね。ちょっともう昨日の話なんだけど忘れてきちゃってるんで、早めに、収録したいなと思って収録してるんですけど、あとは本読んでないから、そこの一番なんかビビッときたところだけ抽出して今回のトピックにしたのが、最も好きな瞬間は何ですかっていうところですね。で、よすみさんの場合は、レコード会社でプロデューサーなのかな、をしながら、ちなみにどんなアーティストのプロデュースをしていったかというと、よくそのトークイベントとか本とかにも書いてあるのは、彩香とかスーパーフライとかケミストリー平井堅とか、その辺なんですね。で、そんな中ミリオンセラーもね、多分10本ぐらい出したみたいなことを言ってたと思うんですけど、そんな忙しい中、休みの日は必ず釣りに行ってたっていう感じで、行ってたみたいで、それで登山も好きで、登山に行ったりとか、で、自給自足の生活をしたいなっていうので、生活費を極限までっていうか、できるだけ抑えて、登山とかキャンプも好きなので、キャンプ場の近くの農業の方を何でもやるので、なんかくださいって言ったら、 まあ畑とかのお手伝いをしたら山盛りくれるらしくて、まあ最悪ただでも暮らせるとか、10万円ぐらいあれば十分暮らせるとかね。まあそのようなライフハックを身につけて仕事を辞めて、多分ね、普通の仕事よりサラリーマンよりは、サラリーマンの平均年収とかよりは、まあそんなミリオンアーティストいっぱい出してると思うんで、まあ年収は高かったと思うんですけど、まあそれで遊びにも行きつつお金もセーブして、英語の勉強もして、移住するための英語レベルまで上げて、移住している方なんですね。でニュージーランドでは湖畔の近くに住んでいて、釣りをして自給自足で魚を釣って食べたり、畑仕事をしたり、ヨガとか自重トレーニングをして運動したり、あとはお子さんが生まれて、今最もやりたいことは、子育てに力を入れているっていうような感じで、今の働き方は、なんだろうな。まあそっちに引っ越してから、まあ世界中旅したりとかしてて、まあ子供ができて、今は、子育てに力を入れたいので、週3回、午前中だけ働いて、あとは子育てとか、畑仕事とか、釣りとか、そういう暮らしに焦点を当てて暮らしているっていう人の本のイベントだったんですけど、で、まあその人が一番好きな瞬間っていうのが、釣りをしてて、針に魚が引っかかった瞬間っていうのが一番好きらしいんですね。で、その時に話を聞いていて、私は何が好きなんだろうなって思った時に、コンサートに行って、好きなアーティストの好きな曲のイントロが来た時に来たっていうのが一番好きかなと思ってて、で、これをちょっとポッドキャストで話したいなと思って、収録してみました。で、その好きな瞬間に出会うために、よすみさんは登山をしているっていう節もあるらしくて、やっぱりすぐに行ける、車で行けるところっていうのは、あんまり大きな魚とか釣れないらしくて、まあ一日行ったらちょっと釣れて、まあ一週間とか10日とか、山奥に行くとめちゃくちゃ釣れるみたいなね、話をしていて、じゃあ私のそのコンサートに置き換えた時に、なんかどんなことをしているのかなっていうのをちょっと昨日ね帰って考えてみたりしたんですけど、結局釣りは近くに海とか湖とかあれば、まあ場所にもよるでしょうけど、まあ道具はお金がかかるとしても、基本そんなに一通り道具を揃えてしまえばお金がかからないと思うんですけど、私の場合はコンサートに行って本人を目の前にして、好きな曲を歌ってる瞬間なので、まずコンサートに行くっていうところがね始まりなんですね。そうすると、まあチケットを買う余裕であったりとか、チケットを取るスキルであったりとか、チケットを取るための環境がないといけないっていう感じで、まあそれで最近 TWICE にはファンクラブに入ったりとか、多分ね入らないとほぼ取れないんですね。今なんだっけ、名古屋福岡の追加公演、日本の追加公演が発表されて、チケット多分もう終わったのかなと思うんだけど、全然それは取れなかったですね、おそらく。とか、まあ、そういうところをクリアしていかないと、まずゴールに近づけないっていうね。まあ、TWICE は一回見たんでまだいいんですけど、同じツアーはね、一回見たんでまだいいんですけど、とか、例えばその好きなアーティストが引退してしまったら終わりだったりとか、結構持続的ではない好きなこと、めちゃくちゃ刹那的なものではあるんですけど、あと一番 昔から好きな宇多田ヒカルについてはもはや今は一番好きかどうかも怪しい感じなんですけど、殿堂入りみたいな感じで、まあでも彼女は4年に1回ぐらいのペースでしかツアーしないんで、まあその時は大阪行ったり東京行ったり埼玉行ったり横浜まで行ったかな、今のところいろいろ行ってるんですけど、てか本当に宇多田ヒカルはファンクラブがないので本当のプレイガイドのチケット争奪戦で、そういう意味も込めて、普段からチケットピアだったり E プラスだったりとかちょっと買ってみると、なんか旅客扱いとかなんかあるのかなとか思うけど、そうでもないかなっていうことだったり、まあ別にそういうところじゃなくても、あの関係者、レコード会社の関係者とか少なからず遠からずいるっちゃいるんですけど、多分ね、知り合いを 1,2,2人ぐらい返せばもう直接あの同級生の知り合いがソニーにいたりしてるので、もうその子は辞めちゃってるんですけど、その先輩も一回会ったことありますし、まあその人はまだソニーにいたりするので、多分数人返せば全然ソニーの知り合いとかいると思うんですけど、ただそれだけのつながりでは多分なんだろうな、違う気がするので、まあそういう経緯で行くっていうことはなかなかないと思うんですけど、っていうと、まあ好きなアーティストの好きなアーティストのコンサートに行って好きな曲を聴くっていうところで、となるとまあ好きな曲から出会ってもいいわけじゃないですか。となるとまあ今このポッドキャストで紹介している好きな曲っていうかおすすめ曲で紹介している曲もいいと思ってる曲なので、まあ直近 K-POP ばっかりですけど、まあそういうメンバーっていうかもうなんか複数人いるのが前提みたいな感じになってますが、どちらかというと今は韓国の女性アイドルグループが結構多いんですけど、なのでチケットもやるんですけど、やっぱ韓国まず日本のアーティストじゃないのでかなりチケットが取りづらい、みんな日本に来たタイミングで一気に行くので、そこがかなり大変かなって思うところではあるんですけど、何の話だなんかこのポッドキャスト系でね、何かミラクルが起きればめちゃくちゃ面白いんですけど、一個前に紹介してるのは何の曲かな、ソミのファストフォワードかな。まあ多分今までこの直近で紹介してる K-POP のアーティストなかなか一堂に会して見ることはないんですけど、しそんなに知ってる曲は多くないんですけど、コンサートに行くっていうのが決まった瞬間めちゃくちゃ予習するので、特にこの K-POP てか、もともとそんな好きなアーティストじゃないと、いやそんなこともないな、好きなアーティストのコンサートはもう行きまくって大御所アーティストとかを最近は見に行ってたんですね。山下達郎とかドリカムとか、ちょっとミスチルも迷ったり、ビーズも迷ったりとかしてました。終わっちゃったんですけど、トゥワイスで長いヤンマースタジアムに行ったら遠すぎたので、あの小ささはなとか思ってし、あとは藤井風もちょっと曲がまあ曲もいいしけど、なんだろうな、岡山弁が面白くて見に行ったり、まあそんなに MC は多くはなかったんですけど面白かったな。スパフュームも今ファンクラブツアーやってんのかな、元 PTA 会員なんですけど一応大きなツアーは比較的ゲームツアーあたりから行ってるので、多分間の なんだろう、2ツアー分ぐらい行ってない気がするけど、大体行ってると思います。けども、Perfume もめちゃくちゃ大きくなったしね。K-POP もハマってるし、今はちょっと K-POP 楽しみたいかなっていうところなんですけど、宇多田ヒカルがあったら行くと思いますし、リンゴちゃんはね、椎名林檎。まあ、好きなんですけど、最近の曲はあんまりわからない。ので、あと、前回のツアーが、関西土平日しかなかったので行けなかったんですけど。そんな感じで、だから、好きな曲をまず見つける。結構 TikTok とかで、YouTube のダンスチャレンジとかで、いろんなアーティストがコラボしてやってるので、そういうので見つけることが多いのかなっていう気もしますし、それでまあ好きなアーティストも増えたりとか、YouTube の、各アーティストのチャンネルとか、切り抜きとかでいろんなメンバーを知って、いざ、まあ、友達とかもね、K-POP 好きな人とか多いので、コンサート一緒に行こうってなったら、めちゃくちゃ予習して、その中でまた好きな曲を見つけて、で、本当に行こうと思ったら、まあ土日とか休みの日だったらいいんですけど、なんだろう、祝日じゃない、平日で有給を取らないといけないってなったら、有給の取れる環境とかもね、大事ですよね。だから、そのよすみさんの急に戻るんだけど、よすみさんのイベントでも最終的には脱資本主義っていうので、他の本もご紹介してたので、その脱資本主義もちょっと気になるなと思って、まあそういう本があるので、山口周平さんだったかな、よすみさんの本の帯を書いている、お二人がいるんですけど、その本が紹介されてました。あと、ライフシフトっていう本があると思うんですけど、そちらは私はオーディオブックで、オーディオブックじゃないな、Kindle の読み上げ機能で聞きまして。なんだろう。めちゃくちゃ時間に、が融通の利く？一個前の職場が、なんだっけな、10時から4時までの仕事だったんですね。時短勤務とかじゃなくて、それでフルタイム、まあ、その代わり、7時間、はい、6時間とかだった気がするけど、まあ、それで、昼休みがなくて、大体、週休3、4日だったんですね。語弊があるな。だいたい週休3日で、閑散期はさらに週休4日ぐらいだったんですよ。だから、土曜、日曜、水曜、金曜が休みみたいな感じで、火曜、木曜は朝10時から4時までみたいな仕事をちょっとやってる時期があったんですけど、なんだろうな。有給を取る条件が、なんか、労務の関係で、何十時間、何百時間、働かないと、なんか、有給を取れるシステムが使えないみたいな感じなのがあるらしくてですね。それで結局、まあ、なんだろう、普段の、なんていうの？仕事が終わって帰ってきたら、家もめちゃくちゃ近い、家と職場がめちゃくちゃ近かったので、多分4時半ぐらいにはスーパーに買い物に行っても家に帰ってきてて、例えば夜の12時に寝るとしたら、6時間以上は自由時間があったんですね。6、7時間半ぐらいあったんですよ。けど大して遠出することもなく、その、なんだろう、仕事帰りに。単純に、なんだろうな、もっと、なんだろう、前回の なんだっけ、 MBTI の話じゃないけど、外交的だったらもっと外に遊びに行ってたかもしれないんですけど、そうでもないし、あんまり早い時間に終わってもみんなまだ仕事中だし、まあ唯一遊んでたのはフリーランスで働いてる子と、平日のお休みは遊びに行ってたりとかして、平日だとイベントとか催しも全然並んでないので、そういう楽しみ方は勉強したんですけど、結局コンサートが例えばその火曜とか木曜とか、いや、いけるな。何でそんなに。あ、土曜か働く日もあったのかな。なんかそんな日もあったんですけど、有給が取れなくて、例えばその K-POP のアーティストとか、宇多田ヒカル、もう今イギリスに住んでるので、例えばツアーがあるってなった時に、行けない日だったりすると、4年も待ったのに行けないのみたいな、意外と不便な感じだったんですね。めちゃくちゃ休みは多いけど、それだったら有給があって好きな時に休める方がストレスがないなとか思いましたね。まあその他に問題はあったのでやめたんですけど、なのでそういう意味でも環境を整えたりとかっていうのは一個大事なことでは、その好きなアーティストのコンサートに行って好きな曲を聴くっていうこと自体はやりやすくなるのかなっていうのを、まあ一条件でしかないですけど、そういうのがありましたかね。他になんか喋ることあったかな。いや、もう20分も喋ってる。なんかメモってたと思うんだけど、とあとは、まあ、時間、その吉見さんが言ってたのはお金持ちより時間持ちっていう方が大事なんじゃないかっていう話をしてたんですけど、私の場合はチケット買うのもお金かかるし、ファンクラブに入らないと買えないっていうのであれば、ファンクラブ代もかかっちゃうしっていうので、その資金繰りもちゃんとできるようにしとかないと、そのゴールにたどり着けないみたいな感じだと思うんですけど、なのでそこの前提も充実させていかないといけないよねみたいなところはあるんですけど、昔からじゃないけど、どこからなんだろう、よくあるどこにいても働ける働き方っていうのも一個憧れはありますね。だからまあ今はもう、なんかあんまりこのポッドキャストでうまくできてるかっていうとそうでもないかもしれないんだけど、一応SNS を使った SNS の運用であったりっていう仕事をしてたりするんですけど、なのでそのあとパソコンも好きですしね、だからネット関係の、なんだろう、ネット関係っていうか、まあ、ネットを使った仕事とかネット上の仕事とかがこれまでの仕事の中でも多いかなと思うので、まあそういうのでどこに行っても働ける環境をもっと整えていきたいなとも思いますし、よすみさんが言ってた中で納得だなっていうのは、なんだっけな、何かと比較して、でも最終的に一番大事なのは健康的な体ですよみたいなのをね言ってて、そういえば写真撮ったな、使っていいって言ってたんでポッドキャストのアートワークにしちゃおうかな、ちょうどその時のタイミングの写真があればアートワークにしようかなと思うんですけど、 で、最近、なんだろうな。っていうか、もともと、ほぼ、なんだろう、デスクワークなので、まあ、最初に仕事をし始めた時から、肩こりがすごくてですね。つい、なんか肩こりがもう結構麻痺っててですね。どのくらい凝ってるのかよくわかんないんだけど、めちゃくちゃ硬いらしいです。そして最近はついに腰にまで来てましてね。昨日もマッサージ行ったっていう話をしてたと思うんですけど。尾低骨のやや左上が、かなり硬くてですね。骨盤を前に出すタイプの回旋ができてないというふうに言われまして、今日、100均でツイストボードっていうのを買ってきたら、めちゃくちゃ気持ちよくてですね。パッケージに1日15分ぐらいにしてくださいって書いてあったんですけど、どうだろうか、結構やってますね。ちょっとこれを続けられるようにして、せめて家の中で座りっぱなしだった時の直後にはツイストボードやって、すぐさまプラマイゼロにして、健康寿命の話をしてましたね。健康寿命を長く保ちたいな。最終的にはそこまで行くとみんな健康寿命が大事ってことだと思うんですけど、そうなると食べ物が大事だったりとかしてくると思うんですけど、考えることが山盛りですね。食べ物から、運動から、睡眠から、仕事から、仕事のスキル、働き方が選べて、楽しいことをやるっていうところで、今のところまだ、好きなアーティストのコンサートで好きな曲を聴くっていうのがね、私の最も好きな瞬間です。皆さんの好きな瞬間はどんなことなんでしょうか？よかったらコメントで教えてください。というわけで今回のエピソードはいかがだったでしょうか？あんまり話はまとまってなかったんだけど、今、全く別の本を読んでいまして、YouTuber のヒカルって皆さんご存知でしょうか？そのヒカルさんの本を図書館で予約してて、結構前に予約してて、最近自分の番が回ってきて取り置きになってたので取りに行ったんですけど、多分それが1週間前かな。来週にはもう次の予約が入ってるので読み切らないといけなくてですね、チャプター1から6まであって、さっき読み始めて、とりあえずもうすぐチャプター2まで行ったので60ページぐらいかな。その次の週までに読みたいなと思ってるんですけど、意外となんかそういう、なんだろう、人のエッセイみたいなのが割と好きで、だから以前吉田凪さんの本とかご紹介してると思うんですけど、なんかたまにそういう見たくなる本があってですね、何の話持っていこうとしているんだ。最近さっき SNS の運用をしているって言ってたので、まあ YouTube もその一つなんですけど、そういう意味でも、かなり日本のトップ YouTuber であるヒカルさんの、話は、すごく、なんか面白いそうだなと思って今読んでます。で、それが終わったら、いろいろあるんですけど、韓国語の本とかも今手元に2冊ありますし、深夜特急にも、借りては延長してまだ全然読み終えてないので、めちゃくちゃ本が溜まってますし、大学の勉強も溜まってて、4冊ぐらい本があるし、今日も追加で2冊頼んだし、それはもともと記載してある参考資料だったんですけど、1個前のレポートで、それだけで、参考資料だけでレポート書いてたら、参考資料だけでレポート書くなみたいな感じで評価
出てたので、おっとどーみたいな感じなんですけど、うん、なのでね、で今日からようやく約1ヶ月後の試験に向けて、なんだろう、資格、仕事の資格の勉強も始めたので、ちょっとねてんてこまいんですけど、ひかるさんの本も読んで、YouTube も見て、Twitch も今日はそんなに見てないけど、あんまりやってる人がいなかったので TikTok も見てとか、いろいろやっております。はい、というわけでこの番組は毎週末1回更新を目安に年間50本の更新を目標としております。何言ってたっけ、いつも忘れちゃう。更新しましたら X こと旧 Twitter で、手動で簡単な更新情報をお届けしております。パソコンの見るタイミングで、しっかりお知らせしておりますので、よかったらそちらと現在お聞きのアプリをフォローしていただけると、お聞き逃しがないかと思いますので、よかったらフォローをお願いします。そしてぜひねコメントいただけると嬉しいです。そしてレビューもいただけると、コメント付きでいただけると嬉しいです。ちょっと Spotify のレビューとかコメント書けるのかすらよく分かってないんですけど、あとはちょっと嬉しい、TwitterX のフォローもいただいているので、またそれはおいおいご紹介したいと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。ケリーでした。何？中国語。バイバイ。バイバイ。アンニョン。バイ。ドンマイスータイム。